ではコマーシャルも上げたところで、はい、ここで伊賀駅本部長
はい
はい、ホームページではチーム伊賀駅として、
はい
出してます。
ありがとうございます。
チーム伊賀駅の本部長として、この伊賀駅の良いところ、はい、
そうですね、
はい、そしてまた良いところ、うん、さらに良いところを、はい、ちょっとお話しいただけたらと、
はい、ただいま紹介に預かります伊賀駅太郎と申しますですね、まず伊賀焼きのお話をさせていただく前に、世間一般で伊賀焼きというのが、まあ大阪中心に関西一円ではある程度伊賀焼きといえばこれっていうのは、うん、大体イメージつくと思うんですが、それ以外の地域では伊賀焼きっていうのは我々が一般的に言うイカの姿焼きというふうに理解されている方が多いと思うんですが、グリーンシティでやってるイカ焼き、まあ、大阪、根本は大阪で阪神百貨店で焼かれてるイカ焼きは、粉もんです。まあ、お好み焼きみたいなもの、お好み焼きはキャベツが入ってたりとか、 あと他もろもろ具が入ってたりしますが、イカ焼きはもう小麦粉練ってで、その中にイカの、まあ、ゲソですね、ゲソが入ってて、であと卵のして焼くという程度のもんです。で、まあイカ焼きっていうのはそういうもんだというふうにまず認識をしておいてください。でここでちょっと皆さんに質問ですが、まあ、クイズかな、
このムースポッキー美味しい、
おいイカ焼きの話、イカ焼き先ほど出ましたお好み焼きとイカ焼き、
はい、
さて歴史としてはどちらが古いでしょう。
わあ、これセンター試験に今年出たらしいですね。
ああ、知ってた、やっぱり、
うん、一番難しい問題って言われてましたよね。
う、うん、
成分を出せって言ってね嘘ですよどっちどっち、
どっちが古いんだろう。
お好み焼きとイカ焼きどっちが古いか、
はい、
いや、そんなん、そういう言い方をするということはイカ焼きの方が古いと言いたいんでしょ。
おもんないやつやなおもんないやつやね。
そうやけど、きつねうどんといなり寿司はどっちが早いかっていうのもあるもんね。
それは置いといて、
あ、それは置いとくの、これ次の次回の議題として
そう、
どっちが、
あまり確かな情報ということではないんですが、
それ困るわ、それ
私が
全世界に
クイズ問題です
よ。私が確認させていただいたところによると、
どこに確認した
の。インターネットの中に、あ、これちゃんと言うとかなんかね、うん、出店はちゃんと言うとかなんかね、うん、イカ焼き本舗っていうところ
がありますね。
そこにイカ焼きの歴史っていうと、はい、まあ、コーナーというかコンテンツがあって、うん、そこから仕入れさせていただきました。すいません、こんなところで勝手に使わせていただいてごめんなさい
許可取ってます。
許可取ってへんねんけど、まあ一般的な話ということで
なるほど、
お許しいただきたいな。
出店元で許していただきましょう、はい、
で、そこの記事を読ませていただくと、まずお好み焼きっていうのは、大正の関東大震災ありましたね。その後大正12年以降ぐらいから昭和の初期にかけて、作られたのがお好み焼きで、その時のお好み焼きっていうのが、これがまたびっくりなんですけど、我々が、まあ我々がっていうか、ここのここら辺の地域にある肉店、生地をまずのして、その上に、じゃがいもとか、筋肉とかこんにゃくとかのして、
アイスつけたやつね、
でそばのしてキャベツまたかけて、でひっくり返して焼くっていう、その手のやつが最初お好み焼きやったんですよ。
へえ、どっちかというとじゃあ広島風みたいな感じ。
あ、そうそうそうそうそうそう。で、その当時は醤油味で食ってたっていうふうに書いてましたね。
醤油味、
うん、醤油で味付けてと。
でそれだからといったらね、うん、醤油味お好み結構進みたいです。
あ、
醤油、これは醤油味です、はい、醤油味です、ちゃんと売ってましたから。
でそういうのから始まって、まあいろいろ豚をのしたりとかキャベツ入れたりとかっていう形になって、うん、今のお好み焼きになったということですね。
豚のしたすごいね。
で、あとイカ焼きは明治の末期だから、先ほどの答えとしてはイカ焼きの方が早い。で さて最初にイカ焼きを焼いた人は
誰
誰でしょう。まあ名前は分かるよね、私も名前知りませんが、どういう職業の人でしょう。
イカ焼き屋さんちゃうの。
いやいや、イカ焼き屋さんちゃう
の、焼き物屋、せんべい屋さんとか。
おっと、呼んどった。
いやいや、呼んでないですけど。
なんでまた、
まあ、気軽に焼けますよね、鉄板があるんで、
うんうん、
おせんべいなんかだったら。おせんべいも結局あの吸ったも焼くんでしょ。
はいはいはいはい。
その発展、まあ、うん、まかないか、うん、なんかそういう関係ちゃうんですか、
ね、なかなか調子乗ってきましたね。い
やまだちょっと、君調子乗っちゃうちょっと嫉妬思う、ね、
いや
いや、あのまさにおせんべい屋さんがあのそのあはさおせんべいって挟んで裏返しながら焼くじゃないですか、うんうん、そのおせんべい屋さんのまかないで、うん、そういうのをちょっと焼いてみたら美味しかったんで、でそこからイカ入れてみて焼いてという風な形になったようです。
へえ、うん、なんでイカやったんでしょうね。でも
ね、なんでタコじゃなかったよね。
そうですよね。
浜田さん
なぜここそんな話の方に来るんでしょうか。
え、
まあ今状態は近い
状態は近いというかね、普段から近い
ラジオでは
近い。タコは茹でるもの、イカは焼くもの。
ああそういうこと。
そうです。
ほんま？
ほんまいわ。
タコはしかしまあ大きいですよね、足は。
うん。
ゲソよりは太いという。
ああそういうことか。う
ん、まあでもタコはタコ焼きいうのがあったんかもしれんね。タコ焼きの歴史をちょっと調べてへんから分からへんけど。
まあ明石焼き、卵焼きっていうところやね。
ああ。
まああの今度ちょっと調べてきて。
わかりました。
平井さん、
どっちが早かった？
たこ焼き、明石焼き、どっちが早かった？
たこ焼き VS
明石焼きで、
明石焼き、
もし、
取れる産地って変ですけど、ね、明石は結構たこ取りますよね。
でも淡路でも取れてますよ、あれ
あれって
今指にさせ
てあれってどれとか
あの、あんまり公のところでそういうことは言わない
まあ、イカ焼きクイズは、まあ、以上。
名前クイズですね
として、
次の宿題が結局、たこ焼き VS 明石焼き、
はい、
はい、お楽しみに、はい、
で、なぜイカ焼きを選んだか、
それ選んだ、今ここから聞いた人はイカ焼きを選んだんじゃなくて、その炊き出し訓練になぜイカ焼き器を選んだかというふうに。
でもここからはあの大西さんいろんなところで言うたはるから、大西さんに
こういろんなところでなんか怪しい言い方で、バトンタッチって、
バトンタッチよろしく。
あ、じゃあ、私が代わってご説明をさせていただきますが、なぜイカ焼きを選んだかというと、私たち防災会の副会長、イカ焼きが好きでして
違う、
いろんな検討をやってまいりました。もうここ何年来、やってきましたが、まあ、ただマンションという、まあ、閉鎖されたという言い方は悪いですけれども、割と動きやすいといえばいいんですけれども、炊き出し装置を大きなものを設けなくても、大きな発電機がある、それを使って、まあ、家にある炊飯器を持ってくれば、まあそれこそ普通のその大型炊き出し器よりも炊飯器よりもあのたくさん一度に炊くことができる。まあ早い遅いはあるかもしれへんけれども、でもまあ十分この584件が賄っていける、うん、それこそあの災害時に腹いっぱい食うっていうことも期待してないやろし、空腹を抑える程度であればっていうことでやっていけると思って、うん、安心してたんですけれども、ところが、某平林副会長が、こんなんあるよっていうことで、ちょっとそれを研究し始めたのがイカ焼き器、はい、イカ焼き器の特性はちょっと目から鱗でしたね、うん、まあいろんな機械があって、もっと最新式の機械があるよっていう方はまたお知らせここまでいただいたらいいんですけれども、
最初にやったのは去年、おととし、
2年前 の
夏祭りですね。
そうですね。はい。
そうでしたね。
しょうもないイカ焼き器を借りてきて、
連打して。あれは大失敗やったね。
大失敗やったね。
あれは
際インターネットで調べて借りたんですけども、インターネットで出てる機器と入ってきた機器が違う機器が入ってきてしまった、
ね、あれおかしいね、
ちょっと問題ですよね、
ちゃんとクレームつけて半額にしましたけど
ね、それは、まあ、大阪人ですからね
でそのまあイカ焼き機が、炊飯器よりも勝るということはちょっとその炊飯器の会社の方に申し訳ないんで、うん、僕らは言えないですけれども、勝りますまあ、まあ業務用の炊飯器ですけど、緊急用のそのちょっとここでは差し控えますが、大きなものがありますが、それは僕はコストパフォーマンスとは正直のところ言えないんじゃないかと、うん、まあこのグリーンシティにおいてはね、うん、グリーンシティにおいてはですよ、まあ他の、自治体とか団体は、
うん、行政が金出してくれるんやったらね、そういうのもありかもしれん、
うん、でもこの過去は、うん、あ
ガジン、いやそのアイコンタクトはやめてくれ
いやいや、でまあ僕らがいろいろ調べているいろんな炊飯器、業務用の炊飯器、三畳炊くのに30分程度というのが高速炊飯、結構一番早いんですけど、それが大体何人前でしたっけね、40人前、
うん、
そうそう、大体まあ40人前程度で、まあもっと分ければそれは50人前にも60人前にもなるんでしょうけど、まあ普通に軽く食べて40人前程度、ところがイカ焼き機を30分間稼働すれば、ゆっくり焼いても1分20秒ぐらい1枚が、うん、それも1枚といっても大判、
そう、ね、
大判やから、まあ、あの業務用のやつには4枚焼けるって書いてあるもんね、普通の1人前がね、だからそれをまあ我々焼き手側は楽しようということで大きなものを1枚焼く、うん、まあ、それを4つに割るんですけれども、でその4つに割ったらまあちょっとちっちゃいから、
まあ、半分に割って、そう
です、半分に割ってちょっと小腹がしっかり、しっかり程度あるもんね、あれ
結構ある、
うん、半分で、で子供なんかやったらもう十分お腹いっぱいになるぐらいの半枚 でそれで60人前30分で叩き出せ、うん、これはやっぱりそれを使った方がええんちゃうかという、うん、温かいものを、まあ、言えば火を通すことでいろんなものが、そのイカ焼きだけじゃなくて、うん、でまして災害時はイカがなくても粉と水とで、まあ何でもあるもん、
何でも入れるや、
うん、何でも入れや、まあ、あのこの584件あればみんな持ち寄りや、なんかありますよ、うん、まあ持ち寄る人だけが食べりゃええわけやからね持ってけへん人は食べてもええわけやし、
うん、いいのかない
いです、いいです、それこそあの 100% の協力はどの地域でもないですし、我々そのこれだけやってても 100% の協力っていうのはなかなか見込めへんのんちゃうかなっていう、いやもうそんなの 100% や言う人があればこちらまでお知らせいただければいいんですけど、まあそういう形で持ち寄ったものがみんなでやればいいんじゃないかという形で、この間も餅つきの時に炊き出し訓練を兼ね合わせてやり、まあ餅つき自体も自治会今会長いますけど、炊き出し訓練の一環として位置づけてやらさせてもらってるんですけれども、それと横に併設でイカ焼き訓練もやりました。この話は、CM 挟んでお楽しみいただきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。